声の広報、県からの便りです。平成30年10月号、発行、群馬県広報課。郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1。電話 027-226-2162。ファックス 027-243-3600。目次。県の人口と世帯数、特集、歴史を語る群馬の埴輪、知事コラム、児童虐待から子供の命を守る、群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、収穫量日本一、群馬のこんにゃく芋、県民リポーターだより、今月号はお休み、お便りコーナー、インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内、群馬交響楽団定期演奏会、みんなでランナーを応援しよう、群馬マラソンの開催と交通規制について、不正経由110番に連絡してください。労働問題のトラブルには個別労働紛争処理制度をご利用ください。全国地域安全運動、県職員採用選考講座獣医師第2回、子供感激会、奇想天外なおもちゃの楽隊ひねもすコンサート、収穫感謝祭、ロシアフェスティバルイン群馬、拉致問題講演会、農林大学校半の木祭、イベント情報、酪農畜産フェスティバル、高塚の森もみじ祭り、秋の林業試験場一般公開、編集室だより。以上、目次を終わります。県の人口と世帯数、県移動人口調査、平成30年8月1日現在、県人口195,859人、対前月マイナス385人、男963,805人、女987,054人、世帯数798,538世帯。特集、歴史を語る群馬の埴輪。古墳時代に紙付け布の国と呼ばれていた群馬県は、肥沃な土地と豊富な水資源、大陸からもたらされた最先端の文化技術を持ち、東国、現在の東日本をリードする東国文化の中心地でした。また、東国最大の古墳大国であり、古墳から出土した埴輪の質量は全国屈指です。埴輪の世界を楽しんでみませんか。東国で最大の古墳大国。古墳時代は近畿地方、畿内が日本の政治、経済、文化の中心地で、大和王権がその地方を治めていました。群馬、紙付け布の国には、大和王権とつながりを示す大型の前方後円墳が数多く作られていることから、有力な豪族が県内各地にいたことがわかります。中でも、墳丘町が約100メートル以上の前方後円墳の数は、東日本屈指で古墳大国でした。全国屈指の質と量を誇る埴輪大国。本県の古墳からは大量の埴輪が出土しており、その質が高いことから本県は埴輪大国とも言えます。太田市で出土した慶光の武人、埴輪武装男子立像は、埴輪では唯一の国宝に指定されています。現在の藤岡市と太田市には、埴輪作りの拠点があり、釜で焼くことで大量生産が可能となった埴輪が、県内の広い地域に供給されていたと考えられています。古墳埴輪とは、古墳は3世紀から7世紀にかけて多く作られた地域を治めた有力者などの墓です。埴輪は古墳に立て並べられていた 土でできた焼き物で、死者の魂を守ったり沈めたりするために作られたと考えられています。円筒形から家や人物、動物を表したものなど様々で、当時の衣服や髪型、武具、建築様式、文化などを知る貴重な歴史資料です。埴輪を楽しむための見方や古墳における埴輪の意味など、興味が尽きない埴輪の世界を紹介します。群馬の埴輪の特徴。1. 唯一の国宝群馬にあり。埴輪で唯一の国宝、埴輪武装男子立像をはじめ、国宝や国重要文化財に指定されている埴輪の 45% が本県から出土しています。2. 群馬といえば馬。本県から出土した動物埴輪の9割以上は馬です。当時、馬は財力や権威の象徴とされ、紙付け布の国では盛んに生産されていました。3. バリエーションが豊富。畿内で埴輪の生産が次第に減った6世紀中頃以降も、紙付け布の国では弓や矛、帽子など、多様な形の埴輪が作られ続けました。埴輪をもっと楽しむために、埴輪の見方、楽しみ方について、県埋蔵文化財調査事業団の新倉昭彦専門官普及課長に伺いました。完成度の高い群馬の埴輪。当事業団では、道路建設などに伴う発掘調査によって発見された文化財の発掘、復元、保存や県民への情報発信などをしています。本県から出土した埴輪は、ムラなく固く焼けていて、高い技術で作られていたことを実感します。また、焼く技術だけでなく、土選びや造形など、埴輪作りに関わるすべての技術が優れていたからこそ、群馬の埴輪は質が高く優れているのだと思います。古代人の思いを読み取る。埴輪を見るときは、作った人が何を表現し伝えたかったのかを読み取ろうとすると、もっと楽しむことができると思います。例えば、簡略化された足と比べて、上半身の服装や装飾品などが細かく表現されていれば、その部分を強調したかったのかもしれません。埴輪の近くによって、いろいろな角度からよく見ることで新しい発見があると思います。群馬埴輪グランプリなどをきっかけに気になる埴輪が見つかった人にはぜひ実物を見てさらに興味を膨らませてほしいです。古墳における埴輪の意味。当時の姿を復元した穂戸田八幡塚古墳高崎市における埴輪の配置やその意味について神付の里博物館の横山千秋学芸員に伺いました。蘇った古墳時代の姿。穂戸田八幡塚古墳は5世紀後半に作られた墳丘長約96メートルの前方後円墳です。史跡整備により築造当時の姿に復元しました。墳丘の外周には円筒埴輪と上部がラッパのように広がっている朝顔型埴輪が幾重にも並べられています。これは古墳の中に悪いものが入らないようにする結界のようなものと考えられています。外底には盾を持った人の埴輪が並んでいます。最も外側で古墳を守る役割を担っていたのでしょう。埴輪が語る王の儀式。この古墳の最大の特徴は、墳丘の南側の内庭から54体の人物・動物埴輪が出土したことです。6世紀の榛名山噴火に伴う泥流により、埴輪の下半分が配置や向きがわかる状態で残った全国的にも珍しい例です。再現した54体の配置の意味には、いくつかの解釈がありますが、王が行った儀式を構成する 複数の場面を表しているという学説に基づくと、座って行う儀式やイノシシ狩り、財物の孤児など7つの場面が見て取れます。考古学の研究は発見された遺跡や出土品をもとに仮説を立てて行われますが、仮説は一つとは限りません。本当かなと思ったら自分なりの説を考えてみてください。たくさんの人に当館を訪れてもらい、考古学の考える楽しさを感じてもらいたいです。上付の里博物館、開園時間午前9時30分から午後5時、入館は4時30分まで。休館日、火曜日、祝日の場合はその翌日、祝日の翌日。所在地、高崎市井出町。観覧料、一般200円、大学高校生100円、中学生以下無料。障害者手帳などをお持ちの方とその介護者一人は無料。問い合わせ先、電話 027-373-8880、 ファクス 027-373-8822。 群馬古墳フェスタに行こう。東国文化シンポジウム。記述、時間、10月13日土曜日、午後1時30分から4時。会場、県立高崎産業技術専門校、高崎市山名町。内容、基調講演。演題、機内における古墳の展開とその背景。講師、白石大一郎、大阪府立地活飛鳥博物館名誉館長。パネルディスカッション、古墳から見た機内と東国。定員300人先着順。申し込み状況はお問い合わせください。申し込み期限、10月12日金曜日。申し込み方法、ファクス、E メール、または群馬電子申請受付システム、代表者の氏名、電話番号、参加人数を記入してください。古墳イベント、期日、時間、10月14日日曜日。午前10時から午後3時。会場、藤岡歴史館、藤岡市白石。毛の国白石丘陵公園、藤岡市三木。内容、専門家の解説付き古墳巡り、藤岡歴史館バックヤードツアー、歴史体験ブース、古代衣装体験、勾玉埴輪作り体験、熱気球体験など。ステージイベント、群馬ハニワングランプリ結果発表正午から、など。費用、無料。一部費用がかかるものもあります。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。群馬ハニワングランプリ結果発表。上位10体のハニワは、当日公開する動画に出演し、オリジナルソングに合わせて踊ります。笑う埴輪がトップを守りセンターで踊るのか、他の埴輪の逆転は？中間発表の順位、8月17日現在。第1位、ナンバー26、笑う埴輪、2539票。下大石藤岡市出土。応援コメント、笑っている顔がキュート、癒されるうー。など。第2位、ナンバー57、群馬ちゃんハニワ、1957票、白藤 V4 号墳、前橋市出土。応援コメント、頑張れ古代群馬ちゃん、など。第3位、ナンバー50、馬に乗る人、1501票、太田市高林町出土。応援コメント、人、小さすぎ、など。申し込み問い合わせ先、県庁文化振興課東国文化推進室。電話、027-226-2525。ファクス、027-221-0300。e メールアドレス、 bunshinka@prefg.lg.jp。 古墳や埴輪について学んでみよう。県立歴史博物館常設展示の東国古墳文化展示室で、東日本でも随一の副葬品埴輪が見つかった綿貫観音山古墳高崎市の出土品を中心に展示しています。また群馬古墳最前線などの各種講座も開催しています。開館時間午前9時30分から午後5時、入館は4時30分まで、休館日、月曜日、祝日の場合はその翌日、所在地、高崎市綿貫町、観覧料、一般300円、大学高校生150円、中学生以下無料、障害者手帳などをお持ちの方とその介護者一人は無料です。証明できるものをお持ちください。問い合わせ先、電話 027-346-5522、ファクス 027-346-5534。 県埋蔵文化財調査センター発掘情報館、最新の研究成果などを展示する資料展示室や、県内の遺跡から出土した埴輪土器など、約4000点を常時展示する収蔵展示室のほか、埴輪や縄文土器、勾玉などを作る体験学習メニューを用意しています。開館時間、午前9時から午後5時、入館は4時30分まで、体験学習の受付は3時まで、休館日、土曜日、祝日、所在地、渋川市北吉町、入館料無料。体験学習メニューは費用がかかります。問い合わせ先、電話 027-952-2513、ファクス 027-952-2904。 群馬古墳探訪。県内の古墳のうち、史跡として整備が行われているものや、石室などが見学できるものを中心に紹介しています。古墳時代の遺跡や出土品が見学できる博物館なども合わせて紹介しています。価格918円税込み。販売場所、全国の書店、県庁県民センターなど。その他、古墳巡りに便利な県公式アプリ、群馬古墳探訪もご利用ください。Google マップと連携して、行きたいスポットに手軽にアクセスできるほか、自分だけの周遊ルートも作れます。問い合わせ先、県庁文化財保護課、電話 027-226-4696、ファクス 027-243-7785。 問い合わせ先、県庁文化振興課東国文化推進室、電話 027-226-2525、 ファクス 027-221-0300。 以上、今月の特集は歴史を語る群馬の埴輪でした。知事コラム、児童虐待から子どもの命を守る。全国的に児童虐待による痛ましい事件が増えており、県内の児童相談所への通報や相談も増加しています。県では警察と協定を結んで児童虐待の事案に対応してきたところですが、この取り組みをもう一歩進め、9月からは児童相談所と警察で受けた通報や相談事案のすべてを情報共有します。これにより虐待のリスクを見逃さず、子どもの安全確保を最優先とした迅速かつ的確な対応を徹底させます。8月24日には、児童相談所と警察との連携強化のため、合同の訓練を実施し、私も参加しました。子どもとの面会を拒否される場合を想定したもので、 本番さながらの緊迫感のある訓練となりました。市町村や警察、さらには病院や学校などとも連携を強化し、子どもの命を守ることを第一に、児童虐待の早期発見、対応、未然防止に取り組んでいきます。ぐんまちゃんの群馬の魅力再発見31。収穫量日本一、群馬のこんにゃく芋。群馬県のこんにゃく芋の収穫量は全国1位で、全国の収穫量の9割以上を占めています。県内ではこんにゃくを使った麺やアイスなど様々な食品が製造されていたり、こんにゃくのテーマパークがあったりと、本県ならではの文化が定着しています。こんにゃくは低カロリーでヘルシーな食材として、海外からも注目されています。今年1月から3月には、イタリア・ミラノのレストラン4店で、白滝を使ったパスタ風メニューを提供。また同国で、3月に開催された食の国際会議でも高い評価を獲得しました。県では、1週間美味しく食べ続けられる料理をコンセプトに、こんにゃくセブンデイズレシピを開発しました。こんにゃくを使った料理作りなど、いろいろな形で群馬のこんにゃくを楽しんでみてはいかがでしょうか。こんにゃくセブンデイズレシピ、http://aic.pref.gunma.jp/etc/hime_labo/recipe_konnyaku.html 問い合わせ先、県庁広報課、電話 027-897-2695、ファクス 027-243-3600。 お便りコーナー、クロスワードパズルへの応募はがき、メールを紹介します。生まれ変わった群馬ちゃんちのグランドオープン、群馬の魅力発信に期待します。特に、食を通じて魅力を発信する銀座つるでは、上州和牛や県産野菜を使った料理も多くの人に楽しんでもらえると思います。妻と一緒に行きたいです。館林市72歳。群馬県に住んで15年目ですが、群馬県に魅了され、すっかり群馬ラブになっています。まだまだ知らないところがたくさんあるので、群馬広報を参考にしながら、楽しみの幅を広げていきたいと思います。玉村町41歳。掲載された人には、群馬ちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。インフォメーション、お知らせ。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で、県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分。群馬交響楽団定期演奏会情報。期日、11月24日土曜日。開演時刻、午後6時45分、6時開場。会場、群馬音楽センター、高崎市高松町。内容、指揮大友直人、群響音楽監督、ソプラノ中島明子、メゾソプラノ金子美香、テノール高柳圭ほか。曲目、千住明、オペラ滝の白糸から第3幕、台本真由澄まどか演奏会形式など。入場料 S 席4600円、A 席4100円、B 席3600円、C 席自由席2100円。入場券販売場所、群馬音楽センター、チケットピア、 群馬交響楽団事務局、高崎市高松町など、群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますのでお問い合わせください。その他、障害者手帳をお持ちの方、満70歳以上の方、学生や児童生徒の方、25歳以下は、S、A、B 席は500円引き、C 席は600円引きです。なお、特別料金制度の取り扱いは、群馬交響楽団事務局のみとなります。群協ホームページ、他のプレイガイドでは、お取り扱いはありません。申し込み問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、ファクス 027-322-4943。みんなでランナーを応援しよう。群馬マラソンの開催と交通規制について。群馬マラソンは県内外から1万5000人が参加する県内最大のマラソン大会です。フルマラソン、10キロマラソン、リバーサイドジョギング約 4.2 キロの3種類があります。地元群馬はもちろん、北海道から沖縄まで全国から参加するランナーをみんなで応援しましょう。また、コース沿線や周辺道路では交通規制を実施します。ご迷惑をおかけしますが、近隣住民の皆さんのご理解ご協力をお願いします。期日、11月3日土曜日、競技時間、午前9時から午後3時、メイン会場、正田醤油スタジアム群馬、前橋市敷島町、問い合わせ先、群馬マラソン実行委員会事務局、電話 027-254-4992、ファクス 027-254-5994。交通規制のお知らせ。午前8時頃から午後3時頃にかけて、前橋市高崎市で選手の通過に合わせて実施します。コース沿線や周辺道路は混雑が予想されます。規制時間や迂回路など、詳しくは群馬マラソンホームページ、https://www.g-marathon.com/を確認してください。応援ポイント。応援隊と一緒に声援を送ろう。メイン会場やコース沿線で、群馬マラソン応援隊がランナーを力づける応援パフォーマンスをします。また、メイン会場や応援ポイント、給水所23カ所などでは、大会特製の応援グッズ、スティックバルーンを無料で配布します。応援隊と一緒にランナーに声援を送りましょう。応援ポイント、会場、団体、時間の順にお伝えします。メイン会場、開会式など、陸上自衛隊第12音楽隊、午前7時40分から8時10分。スタート地点、高崎商科大学附属高校バトントワリング部、午前8時55分から9時、9時55分から10時。アルソック群馬総合スポーツセンター北入り口前、前橋商業高校吹奏楽部、安中総合学園高校ダンス部、午前9時15分から11時、ローソン前橋青なし町店、明和剣王高校吹奏楽部、午前9時40分から11時、辻久保交差点、群馬町和太鼓会、午前9時50分から11時25分、塚田交差点、神津国分寺祭り実行委員会、午前9時55分から11時30分、アウディ高前、前橋八木節協会、午前10時20分から午後0時40分、セブンイレブン高崎貝沢環状線店、群馬ちゃん、午前10時30分から午後1時15分、 カインズ前橋川曲がり店育英短期大学ダンス部ハワイアン部午前10時45分から午後1時45分前橋公園浸水広場チアリーディングチームルビ LRB チェア午前11時5分から午後2時40分スタジアム入り口新流若峰八幡太鼓総上州高崎ライブ総踊り隊&春部ライフ午前10時30分から午後3時メイン会場ゴール地点県内ご当地キャラハイタッチ隊午前10時20分から午後3時不正経由110番に連絡してください。県では10月を不正経由撲滅強化月間として不正経由の取り締まりを強化しています。安い軽油を使ったら車の調子が悪くなった。トラックの燃料として灯油を給油している人がいると聞いた。など、身近で不正軽油の可能性が疑われる情報があったら、不正軽油110番に連絡してください。不正軽油は、灯油や重油などを軽油に混ぜるなどして販売使用される燃料です。悪質な脱税行為であるだけでなく、土壌や大気を汚染するなど、健康や生活環境を脅かす重大な犯罪です。連絡先、問い合わせ先、不正経由110番、前橋行政検税事務所内、電話 027-231-2801、ファクス 027-234-3345。労働問題のトラブルには、個別労働紛争処理制度をご利用ください。全国の労働委員会と中央労働委員会では、10月を個別労働紛争処理制度の周知月間として、個別的労使紛争の斡旋制度の周知と普及に取り組んでいます。個別的労使紛争の斡旋制度とは、労働者個人と事業主との間で生じた労働問題のトラブルについて、経験豊富な斡旋員が当事者双方の間に入り、話し合いの場を取り持つことによって、円満な解決を目指す制度です。県労働委員会では、迅速な紛争解決を目指しており、過去に取り扱った事件の平均処理期間は約1ヶ月です。労働問題のトラブルで悩んでいる人は気軽に相談してください。相談日、月曜から金曜日、祝日を除く。時間、午前8時30分から午後5時15分。対象、県内にある事業所の労働者、事業主。対象事案、解雇、雇い止め、配置転換、出向、懲戒処分など、労働条件その他労働問題に関する紛争、費用、無料、申請方法、所定の申請用紙または電話、申請用紙配布場所、相談問い合わせ先、県労働委員会事務局、電話 027-226-2783、ファクス 027-223-7000、申請用紙は県ホームページ http://www.pref.gunma.jp/06/w/de1100.html からも入手できます。全国地域安全運動。自主防犯意識を高め、安全安心な地域社会を実現するため、全国地域安全運動を実施します。期間、10月11日から20日。運動重点、子どもと女性の犯罪被害防止。夜間の一人歩きは危険です。人通りのある道や明るい道を選び、周囲への注意を怠らないようにしましょう。 特殊詐欺の被害防止、オレオレ詐欺、架空請求詐欺の被害が急増しています。犯人からの電話を受けないように、在宅中でも留守番電話に設定しておくなどの対策をしましょう。電話でお金を用意してと言われたら詐欺を疑い、警察に相談しましょう。キャッシュカードを他人に渡したり、暗証番号を教えたりしないようにしましょう。電子マネーギフト券の番号を他人に教えないようにしましょう。住宅対象の侵入窃盗の被害防止。外出するときは少しの時間でも必ず鍵をかけましょう。乗り物等の被害防止。ドアロックや二重ロック自転車を確実にしましょう。問い合わせ先。県警察本部生活安全企画課。電話 027-243-0110。内線3052。ファクス 027-223-7866。県職員採用選考講座。獣医師第2回。講座日11月4日日曜日。最終合格発表日。11月16日金曜日。職種、獣医師。受験資格。昭和58年4月2日以降に生まれ、獣医師免許取得者、または30年度の国家試験で取得見込みの人。出願期限、10月15日月曜日、消印有効。電子申請は10月14日日曜日まで。出願方法、所定の出願用紙、群馬電子申請受付システム、http://www.shinsei.elg-front.jp/gunma/navi/index.html からも申し込めます。受験案内、出願用紙配布場所、県庁県民センター、県行政県税事務所、県東京事務所、東京都千代田区平川町、群馬総合情報センター、群馬ちゃんち、東京都中央区銀座、県人事委員会事務局。問い合わせ先、県人事委員会事務局。電話 027-226-2745。ファクス 027-221-6247。子供感激会、奇想天外なおもちゃの楽隊ひねもすコンサート。期日10月13日土曜日。時間、午後2時から3時。会場、金山総合公園群馬子供の国、太田市長手町。雨天時は群馬子供の国児童会館、太田市長手町で行います。内容、チューバからトイピアノ、アコーディオンやノコギリまで、音の出るものなら何でも使う楽しい楽隊、ひねもす。一緒に歌を歌ったり踊ったり、親子で楽しめる参加型のコンサートです。定員400人先着順、雨天時は312人、費用無料、申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、群馬子供の国児童会館、電話 027625-0055、ファクス027625-0059。収穫感謝祭。日程、10月13日土曜日、14日日曜日。時間、午前9時30分から午後3時。会場、JA ビル、前橋市亀里町。内容、県産農林水産物や加工品、伝統工芸品などの展示即売のほか、音楽コンサート、郷土芸能の上演、野菜の抽選会など、費用無料、申し込み方法、 当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、県庁群馬ブランド推進課、電話 027-226-3129、ファクス 027-243-7202、ロシアフェスティバル in 群馬。期間、10月26日金曜日から28日日曜日。時間、午前10時から午後6時。28日は4時まで。会場、県庁、前橋市大手町。内容、ロシアに関する展示や発表、食品の販売など、費用、無料、申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、日本ロシア協会群馬事務局、電話 080-3739-6485、県庁国際戦略課、電話 027-226-3394、ファクス 027-223-4371。 拉致問題講演会。拉致問題は国民の命安全を脅かす重大な人権問題であり、一刻も早い全面解決が望まれています。そこで広く拉致問題に関する認識を深め、全面解決に向けた世論の啓発を図るため講演会を開催します。期日、11月10日土曜日。時間、午後1時30分から3時30分、1時会場。会場、松井田文化会館、安中市松井田町。内容、DVD、拉致、私たちはなぜ気づかなかったのか、簡単譜の上映と講演。講師、荒木和弘、特定失踪者問題調査会代表。定員400人、先着順。費用、無料。申し込み方法、電話またはファクス。郵便番号、住所、氏名、電話番号をお知らせください。申し込み者には入場に必要なハガキを送付します。申し込み先、安中市市民生活課。電話 027-382-1111、 ファクス 027-381-7020。 問い合わせ先、県庁健康福祉課。電話 027-226-2518、 ファクス 027-221-1121。 安中市市民生活課。電話、ファクス、全機。農林大学校班の記載。日程、11月10日土曜日、11日日曜日。時間、午前10時から午後2時。会場、県立農林大学校、高崎市三里町。内容、季節の野菜や果物などの販売、搾乳体験、子牛との触れ合い、木工工作体験、寄せ植え体験、課題研究展示、チャリティーバザー、ステージイベント、模擬展など、費用、無料、申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、県立農林大学校、電話 027-371-3244、ファクス 027-371-6968。以上、インフォメーションお知らせでした。イベント情報。10月28日、群馬県民の日を記念して、県有施設で開催されるイベントを紹介します。県内各地で記念事業や施設の無料割引開放が実施されます。詳しくは県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/07/bj/01_html をご覧ください。 定員などは各施設にお問い合わせの上お出かけください。名称、酪農畜産フェスティバル。日程時間、10月27日土曜日、28日日曜日、午前9時30分から午後3時、28日は10時から。会場、県畜産試験場、県馬事公園、いずれも前橋市富士見町。内容、生産者と消費者の交流を図り、酪農畜産物への理解を深めてもらうため、動物との触れ合いや農畜産物の試食、販売などを行います。費用、無料、問い合わせ先、県酪農畜産フェスティバル推進協議会事務局、電話 027-220-2161、ファックス 027-220-2159、名称、高塚の森もみじ祭り、秋の林業試験場一般公開。日程時間、11月3日土曜日、午前9時30分から午後2時30分。会場、県林業試験場、新東村新井。内容、研究成果、ボランティア活動、自然学習の紹介や、キノコ、苗木などの販売を行います。費用、無料。問い合わせ先、県林業試験場、電話 027-373-2300、ファックス 027-373-1036。編集室だより、結果発表が1週間後に迫った群馬ハニワングランプリ。投票期間中、課内では、ハニワの話で盛り上がったり、実際に投票したりしていました。私は太田市出土の馬型ハニワに投票しました。気に入った点は、バランスの良い形と、バグなどが細部まで丁寧に表現されているところです。発表当日、上位10体のハニワがオリジナルソングを歌って踊る動画が公開されます。私のお気に入りハニワが出演していたら嬉しいです。小林。以上で、声の広報、県からの便り、平成30年10月号を終わります。